黙祷をもって礼拝をお捧げいたします。
来るがよい。
穀物を求めて食べよう。して銀を払うことなく穀物を求め、値を払うことなく葡萄酒と乳を得よ。
なぜ糧にならぬ者のために銀を測って払い、
飢えを満たさぬ者のために労をするのか。
私に聞き従えば良いものを食べることができる。
あなたたちの魂はその豊かさを楽しむであろう。
耳を傾けて聞き、私のもとに来るが良い。
聞き従えて魂に命を得よ。
私はあなたたちと常しえの契約を結ぶ。
あなたに約束した真実の慈しみのゆえに、
主を尋ね求めよ。見出しうる時に
呼び求めよ。近くにいますうちに。
神に逆らう者はその道を離れ、悪を行う者はその企みを捨てよ。
主に立ち返るならば主は憐れんでくださる。私たちの神に立ち返るならば豊かに許してくださる。アーメン。
それでは使徒信条を持って皆さんの信仰を主に告白しましょう。使徒信条。
我らは天地の作り主、全能の父なる神を信ず、我らはその一人を我らの主イエス・キリストを信ず。主は聖霊により聖宿り、乙女マリアより生まれ、ポンデオピラトのもとに苦しみを受け、十字架につけられ、死にて葬られ、黄泉に下り、三日目に死人のうちよりよみがえり、天に昇り、全能の父なる神の右に出したまえり、賢しこより光で生きる者と死にたる者とを裁きたまわ。我は聖霊を信じ、聖なる行動の教会、聖徒の交わり、罪の許し、体のよみがえり、
常
への命を信ず。アーメン。
上映171番です。171番を賛美します。
礼拝のために本日サーチクトにお祈りをお願いいたします。 お祈りします。主を感謝します。今日もこうして私たちが集まる場所があって、また私たちのためにこうして御言葉を述べ伝えてくれる主のおしのぎがいることに主を感謝します。主よ、この1週間も私たちこの世の中で本当にたくさんの罪を犯してしまいました。本当は心は罪を犯したくない御言葉で勝ちたいと思いながらも、本当に罪の誘惑に負けちゃって、本当に罪をたくさん犯してしまいました。主は私たちの頭のてっぺんから足のつま先まで主が流したその血潮で洗い流し清めてください。聖霊様が来れば、主の大聖霊様が来れば、私たちはこの罪から打ち勝つことができます。主よ、私たち一人一人に主の御霊が望んでください。そして本当にこの罪から打ち勝つことができるように、主よ、私たちに力をください。助けてください。主よ、この聖書は最初から最後まで全てが愛です。本当に主は私たちに隣人を愛しなさいと、私たちの自分の体のように愛しなさいと教えてくれました。本当に愛さない者がここにいます。本当に自分が一番、全て自分という私たちがいます。主よ、本当にイエス様が私たちを愛してくださって十字架につけられ死んだかのように、私たちも本当に隣人を自分の体のように愛する私たちであるように、主が私たち一人一人を主を祝福しなさい。主よ、イエス様が本当に十字架につけられ死んだことは私たち知識としては分かっています。ですが、それそのことが本当に自分のことであるように、私たち一人一人に主が出会って教えてください。私たち一人一人のために主が死んでくださったことを、私たちが知識ではなくて心で主を胸で分かるように、主が私たち一人一人を主を会ってください。主よ、またここに若者がいます。本当に見てると、本当にいつイエス様が出会ってくれるんだろうか、本当に絶望感もあります。ですが、必ず主はこの若者一人一人を会ってくださるでしょう。本当にこの世のために主が一人一人を使わせてくださると私たちは信じております。聖霊様、一人一人に望んでください。御言葉の意味が何であるか悟るように主が祝福してください。本当に親の力ではなくて、子供一人一人がイエス様に出会い、本当に喜んで教会に来て礼拝ができるように主が祝福してください。主は本当に今は忍耐の時期だと私たちは思っております。この忍耐を乗り越えて、そこにある祝福を私たち一人一人が得ることができるように主が祝福してください。主は、またここにいるパクサーと、また闇川さん、この夫婦を主が祝福してください。この礼拝のために主がこの夫婦を本当に備えてくださったと私たちは信じております。今やっているこの授業が本当に主の祝福でうまくいって、主に栄光を返すことができるように、また主はこの夫妻を愛してくださった、その愛でみんなを愛することができるようにくださった、この物質でみんなを愛のために使うことができるように主は祝福してください。主よ、今日も横浜天聖キリスト教会でまた礼拝が捧げます。その礼拝を主が受け取り祝福し、また成田行く医者のこの礼拝も主が祝福して受け取ってください。で、礼拝の始まりの時間です。最後まで主だけが栄光を受け取ってください。本当に主よ、この礼拝を主に感謝します。イエス様のお名前でお祈りしました。アーメン。
仲間たちによる御言葉の捧げ物です。
あなたを惑わしても彼らに従ってはならない。もしも彼らがこう言っても一緒に来い。我々は人の血を流すために待ち伏せし、罪のないものを理由もなくごっそり狙い。アーメン。
First
is cheerfulness and gratitude, and not give into them. Seno.
ハレルヤ主よ、あなたの御名を褒めたたえ感謝します。私たちの中に偽っているこの本当に分からせ屋のこの性質、これは主よ、人間の力なんぞとはもう絶対剥ぎ取ることはできません。イエス様の御言葉、この御言葉が私たちのこの本当に愚かさを晴らすことができます。我が子であるならばあなたが剥ぎ取ってくださいます。ここにいる一人一人は我が子です。信じる親から生まれた。主よ、親の信仰は強い時子も強いと言いました。母の信仰は強く、父母の信仰は強く、願われてそして宿されて生まれたこの一人一人です。主よ、自分たちが自分たちの信仰を責任持つその時までこの親の信仰の強さによって強いものとせされ、主の皆が崇められますように、ね、清い清い道を歩むことができますように、ね、仕分けの力を与えてください。主へ次その皆によって祝福しました。アーメン。
それでは本日のメッセージです。今日恵みいただく御言葉は詩編119編67節から78節です。詩編119編67節から78節。それでは詩編119編67節から78節を宣言いたします。苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました。しかし今はあなたの言葉を守ります。あなたは慈しみ深くあられ慈しみを施されます。どうかあなたの掟を私に教えてください。高ぶる者どもは私を偽りで塗り固めましたが、私は心を尽くしてあなたの戒めを守ります。彼らの心は脂肪のように鈍感です。しかし私はあなたの御教えを喜んでいます。苦しみにあったことは私にとって幸せでした。私はそれであなたの掟を学びました。あなたの御口の教えは私にとって幾千の金銀に勝るものです。あなたの御手が私を作り私を形作りました。どうか私に悟りを与えてください。私があなたの仰せを学ぶようにしてください。あなたを恐れる人々は私を見て喜ぶでしょう。私があなたの言葉を待ち望んでいるからです。主よ、私は あなたの裁きの正しいことと、あなたが真実をもって私を悩まされたこととを知っています。どうかあなたのしもべの御言葉の通り、あなたの恵みが私の慰めとなりますように。私にあなたの憐れみを望ませ、私を生かしてください。あなたの御教えが私の喜びだからです。どうか高ぶる者どもが恥を見ますように。彼らは偽り事を持って私を曲げたからです。しかし私はあなたの戒めに思いを潜めます。アーメン。では一言お祈りします。ハレルヤ。私たちの愛する主イエス様、あなたこそ我が岩、我がやぐら、我が盾、あなたこそ私の信頼する我が神です。今日もあなたが私たちに望んでくださり、私たちに必要な命の養いを与えてくださるように、どうか取り継ぐしもべらをあなたが支配し、あなたの命そのものを語り継ぎ、またそれ以外を語らない唇とならせてください。また聞く人々の耳をあなたが清め、あなたの命を豊かにいただき尽くす耳とし心となしてください。初めから終わりまでの一切をただあなたの支配の御手にお委ねし、私たちの愛する主イエス様のお名前によってお祈りをいたします。
アーメン。
ハレルヤ。素晴らしい私たちの主を皆を褒めたたえ賛美いたします。今日はこの久しぶりの詩編なんですけれども、先週の主日の英語礼拝において、また金曜祈祷会において呼ぶ記が開かれました。呼ぶ記から、どんな養いを得たか、インターネットの方で YouTube で流されているので、興味のある方は見ていただきたいんですけれども、呼ぶ記からですね、豊かな恵みをいただきましたので、今日はそこから得た恵みを分かち合いたいと思いまして、呼ぶ記に関連する詩編の119編から今日はさらに養いをいただきたいと思います。この詩編119編、67節には、苦しみに遭う前には私は過ちを犯しました、しかし今はあなたの言葉を守ります。71節には、苦しみに遭ったことは私にとって幸せでした、私はそれであなたの掟を学びました、書いてあります。本当にこの呼ぶ記と通じるところがあるんですけれども、共通しているところはですね、主は私たちをですね、時に苦しみに合わせることがありますけれども、そう合わせるのは何も主の、いたずらとか意地悪ではありません。気まぐれでもありません。いろんな世の中に神と呼ばれるものがあるんですけど、気まぐれであったり、なんか機嫌損ねたら何するか分かんないようであったり、誠の神さん、そういう神さんではありません。なぜ神さんは私たちにそういう苦しみを通らせることがあるのか、それは私たちの中の祝福を阻む性質が私たちの中にあるとするならば、また私たちの中に過ちがあるとするならば、それを取り除くためにあえて苦しみの中を通らせることがあるということなんですね。
あのね、私がよく言ってるのが、その人が罪を犯しているのに何にも起きないとしたら、その人を呪われた人だって言うんです。その人は心の中でも私生活の中でも罪を犯した時に、例えばの話、外からの攻撃を受けて罪の苦しみに遭う人もいるんですね。じゃなくて、自分自らが神に背いたことによって自分で苦しむ、自分で苦しくてしょうがない、そういう体験も私たちがします。皆さん今まで信仰生活をして、この両方の体験をしたと思います。もし外部から皆さんに攻撃がなく、自分が犯した罪によって苦しむということであるなら、皆さんは感謝してください。だってそれを通して主はね、今ここがあなたがね、攻撃されるところだよ、だから今ここを私が修理するね、修理するね、ということで主の御手が外部からではなく、御手そのものがその人にこうねして、その人をこう修復させていく、そういうことだから、何をするか、自分がなんかちょっとあのね、たまにあるんですよ、理性と知性がね、もうしたいことと冷静がしたいところが全然違う。で、理性と知性だから、ちょっともうやっちゃおうかなと思ってるんだけど、やっちゃおうかなと思っていく
った時に、ね、片方の心ではやってはならない、そういうことがあるわけなんですね。だからそういう時というのは介護の手が入らないように主ご自身が入れてるんですよ。だからその時は感謝してください。ヨブはそれを体験した。
そうです。神様に愛されてる人であればあるほどですね、なんか悪いことをちょっとでもやるとするとすぐバレたり失敗したり恥ずかしい思いしたりというですね、それ愛されてる人だからそうですね、本当に私もちょっと悪ぶってなんかしようとしたら痛い目に若い頃何度あったことがわからないんですけども、真に愛されていたからです。皆さんも愛されてるならばそうなります。悪いことしないでくださいね。で本当にこの主から苦しみを受けたとですね、本当にすぐ主の前に改めて自分を下ろして全主権を主に委ねるとするならば、前よりもはるかに優れた祝福を、ね、与えられるんですけども、でもそれを、ね、認めないで、あくまであれしようこれしようって主の喜ばれないことを貫き通すならば、災いがどさどさどさどさとしてしまうんですね。まだ聞いたいところを通らざるを得なくなってしまうんですけども、ヨブは本当にこの苦難に遭う前は祝福されていたんですね。東方一の東の国の一番の金持ちだったんです。それはなぜ、それは彼は当時の人々の中では一番潔白で正しく神様を恐れる敬う人、そして悪から遠ざかっていた人だと書いてあるんですね。
なので皆さんが周りをこうやって見ていた時に、自分の周りって大体人が決まってるじゃない、大体自分がこう関わってる人って決まってるよね。その人の中で自分がね、あらゆる面において守られて祝福されたものになりたいとするんだから、その人たちをこうやって見てて、その人たちよりは皆さんの話す言葉、立ち振る舞いがね、優れたものじゃなきゃいけないんですよ。そうなった時に、今日ヨブ記の中において神様はヨブをどう評価しているかって言ったらね、ヨブはあの時代において一番正しい人だった。だからヨブはあの東方で一番の金持ち、豊かに祝福されるようになったということは何かって言ったらね、皆さんの清さイコール富まれる、清さイコール幸せ、清さイコールお守りということを呼ぶ気で神様がはっきりと示しているんですね。だから皆さん何をするか、こうやって見てください。あの人よりは大丈夫、あの人よりも大丈夫、あれちょっとあの人には負けるから追い越した、超えちゃう、そういうふうにするとどうなるかって言ったらね、少なくても皆さんの周りというこの人の時代において皆さんを神様は何する、その時代の一番の人にね、主は皆さんを富ますことができるということなんですね。皆さん富みたいよね、富みたいですよね、富みたいと思うんだから、富まれることの条件が清さにあるということをね、覚えてください。ね、普通の清さじゃないんですよ。神を礼拝する清さ、これを持つ皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
ヨブあまりにも、ね、飛んで、そして祝福されてるからサタンに目をつけられるんですね。サタンが目をつけてヨブに何とか、ね、手を触れてちょっと、いたずらしてやりたいと思うんですけども、できないんです。主が垣根を張っていたからと書いてあるんですね。ですからサタンが、ね、このヨブにちょっとなんか触れようとすると、もうトゲ付きの壁があって、ね、もういてって、ね、なって触れられないんですね。皆さんも御言葉を手引きするならば、その御言葉の手引きの御言葉がガード壁となって防御壁になって皆さんを守るんです。皆さんがさらに、ね、悪から離れるならば、その防護壁にトゲがついて、もっと悪魔サタンが触れられないようになっていて、で、まあ、そのようにどんどんどんどん皆さんが清くなっていけばいくほど、その防護壁に今度爆弾がついてですね、もう近づくだけでもうボンって爆発するような、そういう防護壁になっていくんです。皆さんぜひ御言葉手引きして、ますます悪から遠ざかっていて、そして本当にぜひ防護壁を手に入れてください。
アーメン。
サタンがですね、ヨブに目を留めるんですけど、神様にです、サタン、お前ヨブに目を留めたか、彼ほど この人類の中で本当に自分を清めて悪から離れてもらいないでサタンは言うんです。あなたがじゃああなたがその手を伸べて彼の全ての所有物を打ってごらんなさい。彼は必ずあなたの顔に向かってあなたを呪うでしょう、ね、で彼様はサタンに答えるんです。見よ、彼の全ての所有物はあなたの手に任せる。ただ彼の身に手をつけてはならない。そういうふうに。でこうして神様から許可をいただいたサタンはですね、徹底的にヨブを打ちのめすようにするんです。このヨブのその全資産、またそのヨブの子供たち、ヨブはたった一日でですね、失ってしまうんですね。本当に悪魔サタンが一番望んでいること、人に不幸をもたらすことです。人に悲しみをもたらし、絶望させ、神様から引き離そうとするのが、これ神様は、神様から引き離そうとするのが、この悪魔サタンが一番望んでいることなんですね。本当に悪魔サタンの人をつつく、その、つつき具合、本当に芸術的なんですね。人が一番してされてほしくない、一番恐れていること、これをサタンがつついて、で人を、ね、崩そうとしていくんですね。私たちがもし、このサタンにツッコミを受けるようなネタを、それを野放し状態にしているとするならば、どういうところサタンが突っ込んでくるか、皆さんが、罪と仲良しし続けるとするならば、その罪が、突っ込みどころになってしまうんですね。罪が、また礼拝をしない、神様を敬わないとするならば、そこがサタンの突っ込みどころになってしまうんです。サタンに許可を与えることになってしまうんです。本当に私たちはいつもですね、主の御前に罪を告白して、罪に落ちらないように、罪に戻らないように、その前に努力し続けるべきなんですね。それならばサタンは、その皆さんの突っ込みどころを失う、取っかかりを失うんです。皆さんを掴むことができなくなるんですね。今ちょうどサルスベリの木が、ね、赤い花をつけてますね。サルスベリ、なんでサルスベリっていう名前なのか、すべすべしてるんですね、木の幹が。でそれで猿が掴みどころがない、突っ込みどころがないから猿が滑り落ちるからサルスベリって言われてるんですけども皆さんサタンスベリになって
ます。アーメン。
サタンに掴まれるところが一切なくするために、皆さん罪、また汚れ、そうしたものをいつも、本当に主の御前に告白して悔い改めてサタン滑りになってください。
旧約においてはその罪を神の前で悔い改めたって言っても、罪を悔いて改めるまですっごく時間がかかるんです。どういうことかって言ったらね、まず罪を悔い改めるために心の重さが必要ですよね。重たくなる。そしてそれをもう耐えきれないから、自分が持っているその家畜の中から、ね、一番のものを選んで引っ張っていくんですよね。行ったところで自分より先に罪人がずらりと並んでたら待つしかない罪人がずらりと並んでたら待つしかないんですよ。それを請け負う、ね、本当にレビ人が決まっているから、その間に悔いることもなく、で天上の生贄を捧げることもなく、もし死んでしまったらどうする、元も子もないということなんだけど、今私たちは新約聖徒として本当に感謝しなければならないのは、ほふられた子羊であられるイエス様が、ね、限りなき命を抱負してくださったことによって、いつでも私たちはその順番を待つことなく、自分がごめんなさいという気持ちがあれば、ね、羊を選ぶこともなく、牛と選ぶこともなく、神の前にすぐ行けるんですよ。ほふられた私のために、ね、全焼の生贄になってくださったほふられた子羊、この子羊が私の罪の告白とともに死んでくださったことによって流してくださった、その血潮を携えて死聖書の中にね、大祭司が1年に1回しか入れないあの死聖所の中に24時間いつでもどこでも入ることができるようにしてくださったのは、神様がこのね、新約聖所に与えてくださったこの大いなる恵みなんですね。だからイエス様はこう言ったんです。女が産んだものの中でバプテスマの弱音以上に偉大なものはない。 と言ったんです。でも天国においては彼は小さいものだ、ね、行いによって使命を果たしたことによって、ね、選ばれてその働きはしていたものの、彼は自分の生きている間いつでもどこでも子羊の師匠によって死生徒に入るということを一度も体験した。だからイエス様を言ったのは、女が女物の中であれ一番だよ、だけど彼は天国においては小さなものだ。なぜイエス・キリストの贈られた子羊であられるこの方の真理を知って、真理の時代の幕が上げられた状態でそれを受け取ってその体験をして、ね、そして天国に召されたということがないからなんです。だから旧約のね、あの預言者たちはもう首切られたり様々な苦難を受けて、そして自分の時代の与えられているその使命を全うしました。ですけれど子羊のその血潮による栄光には預かることなく天に召されたんです。だから、ね、天国において新しい歌を歌う人たちがいる、ね、子羊の歌を歌う。原子力を見てると子羊の歌、ね、その歌が歌える、ね、その体験をしたのは誰？イエス・キリストの十字架以降の新約聖徒なんですよ。だから皆さんは何かって言ったらね、引っ張っていくこともなく、ね、思いついた時にその人が、あ、イエス様ごめんなさい、許してください、この罪に私今度戻れないようにしてくださいというこの告白さえしていれば、皆さんはその罪を許されたもの、その罪に戻れないようにその聖地を神からね増やしていただいて、ね、昨日より今日を完璧に歩むことができるものとして主が生まれ変わる、その都度生まれ変わることを約束してくださったんですね。だから皆さんいいですか、イエス・キリストにあって罪がつつかれるものは幸いである。一番恐ろしいのはね、罪を計画したのにこれをね成功しないと激しくする、誰々に対して罠をかけたのにそれがバレたのに、ああバレたか、激しくする、そのような人が呪われた、うん、皆さん自身の中にその罪が落ち着かれて、ああやらなきゃよかった、今度からやめようという思いがもし与えられているとするならば、皆さんは幸いな人です。子羊の父を携えて、ね、清めていただいて、死生徒の中にいつも入る皆さんでありますように、イエス様の皆によって祝福します。アーメン。
本当に悪を企む人、これ、災いを受ける人はですね、さっき皆さん、信玄二章を宣言しましたね。ちょっと日本語を私覚えてないんですけども、マリさん。Do not give in to them. If they say, come along with us, let's lie in wait for innocent blood, let's ambush some harmless soul.、うん、待ち伏せするんですね、悪どいやつは。で、それで、ひそかなところ隠れて、様子をうかがって、で、それで、あいつ、なんか何も、害がなさそうね、おとなしそうだからちょっと一つ、儲けてやろうぜって、奪ってやろうぜって、そういう道に入ったらならないって書いてありますね。この神言です。本当に祝福の法則、そして呪いを受けない法則が書いてあるんですけれども、この本当にそういう待ち伏せして罪のない人の血を流そうとするものは実は自分の命を狙ってるんだって、後からこの神言の方後ほど出てくるんですね。だからそういう道に入ってはいけませんって書いてあります。そういう道に入ると悪魔サタンのつまみネタをもう本当に、ね、もう大ピラに広げているようなものだからなんですね。この夜はそういうところ、まあ、ちょっとだけあったんですけれども、夜の子供たちはですね、もう本当にサタンにつまみにされるようなネタがツッコミどころが満載だったんですね。夜の子供たち何かしたんでしょうか。夜の子供たちなんか、ね、殺人したり、ね、強盗したりしたのか、ね、そういうことは書いてないんですけども、でも書いてあることは3回書いてあることは、ヨブの子供たちは、 誕生日に飲み食いした、年に7回、息子が7人で娘が3人ですね、息子の誕生日の時に、飲み食いしてぶどう酒を、ね、飲んだ、ということが3回も繰り返し書いてあるんですね。聖書で繰り返し書いてあるということが本当に強調されているところです。ですから夜ですね、親でいう養父はその子供たちがもうぶどう酒とか飲み食いとかもう好き放題やらせたんですね。でそれでそれらが一巡すると養父は子供たちもしかしたら心の中で神を呪ったかもしれないということで恐れて生贄を捧げるということを養父はしました。
あのね、子供が犯した罪に対して、ね、明らかに暴露されてない時でも親はね、特にこの親というのは特に母親というのはへその緒でつながっていた、へその緒でつながっていた、それがあるから本当にね、そのへその緒が見えないへその緒がつながってるの、いい？へその見えないへその緒がつながってるの。だからお父さんよりお母さんの方が子供の異常に敏感なの。へその緒でお腹の中でつながっていった、それが今も見えないし、その王がねつながってるんですよ、ね、だから子供が隠れて何か悪さをするとお母さんの方が何だか知らないけどこの方かし、そういうことだったんだけど、ヨブの家においてはお母さんがね、ヨブに比べてね、ちょっと信仰の人じゃなかった。ヨブの妻、ね、信仰の人じゃなかったの、神を呪って死ねって言ったら、ね、信仰の人じゃなかったので、このお父さんがお母さんが持つべき感覚までも持ってた。それでどう思ってた、この子たちね、誕生日のことに集まってね、なんか妙なことやってるかもしれない、良くないことをやってるかもしれない、どういうことかって言ったらね、神を呪ったっていうこと、呪ったかもしれない、どういうことか、教えられた、られていることがあるのに、そんなのありえないよね、みんなの中にもあると思う、これダメだよ、神様こう言ってるかって言っているのに、祝福のことは都合よく受け入れて、神様がね、この裁く、ね、そして神様が戒めるということに対しては、そんなのありえないよね、そういうこの甘んじた心でありえないよって言ってあげて、知って知識としてはしているのに、言ってもらって知識としてしていることをやってしまうっていうのは神を無視した。もう一個、神様に対して山浴びろ言ったことに値する。神様に対して分かっていながらね、教えられていながらね、そんなのありえないと言ってやると、神なんかありはしない、あるんだったら今御言葉で教えられたことをやってみろ、これが神の戻ったことなんです。だからヨブは言ったんですよ、彼らは神を戻ったかもしれない。それでヨブは神を恐れ敬う人だったので、その分からず屋の子供に代わって、もし私の子供がね、私がこう教えていたのに、それでも教えた言葉を無視してね、そんなことありえない、あるんだったらやってみよう、という腹積もりでやった罪があるんだったら主よ許してくださいと生贄を捧げる。これ親の心なんです。親の心は、子供がどんなに愚かなものであっても、愚かなことをしたからといって子供が呪われることは絶対に望まない。よく言うと、私が変わって死にたい、私がたくさん死にたい、自分の子供が痛い、私が変わって、ね、あの病気になりたい、子供がもしね健やかになれるんだと、これをよく言ってるのはお母さんです。親はそのつもりでやっていたんだけど、残念なことにね、親の祈りを聞いてくださっていた神様のその恵み、その恵みの柵がさっと取られた。いい？恵みの柵がね、 サタンが神にこう言ったでしょ。ヨブがね、理由もなく、わけもなくあなたを恐れ、敬ってるんですか。あなたはヨブがやってること全部祝福して守るからでしょ。だからヨブは自分の祝福、ね、幸い、これをね、神様が守ってくださるから、そのお立ちとしてあなたを恐れ、敬っているんでしょ。そしたら神はこう言ったんです。人は祝福されたからって神を恐れ敬うということだった。世の中の金持ちみんな恐れ敬ってるか、違うでしょ。世の中の金持ちみんな神に逆らってるだ、ね、だからここに神様が言っている理論が出てくるんですよ、ね、サタンは祝福してくれたからあなたを恐れ敬う、主は違う、恐れ敬いがあったから私が祝福したって言ってるんです。恐れ敬いがあったから私が祝福したって言ってるんです、ね、これ今 の, あの世の中をこう当てはめてみると本当にそうでしょ。世の中の金持ち主を恐れ敬ってな、ね、だから神様の理論の方が正しいんです。彼が恐れ敬ったから私が祝福したの、ね、私たちの恐れ敬うという恐れ敬わない人に対して手がついたようなものだ。でも恐れ敬わない人の中において恐れ敬ったことによって嘘をつかない、恐れ敬ったことによって聞きたかったんだけど行かなかった、恐れ敬ったことによってやりたかったんだけどやめた、このわずかなことを世の人はやらないだ。いい？世の人はやらない。言いたいことにバーッと言ったね、行きたい時に行っちゃう、やりたいことにやっちゃうでしょ。この世の人がもう境目なくやっていることに対して神を恐れ敬ったことによって言わなかった、ね、行かなかった、やらなかったことに対して世の人より優れたあなた方のスタンスがあるならば主は何て言ってるか、見たか、ただの前は見たか、私のものがね、ああやってみるの見たかいって言っていたんです。だからさっきから言っていい、あなたの周りね、前後ろね、縦横出て縦横、これを見てあなたより優れているし、イエス様信じてないのに優れているのは言ったらいけません。あなたがその人たちの中で一番にならなきゃいけない。縦と横で見たとき、イエス様を信じてないのに私より優れたものがそこにいたとき、イエス様を信じている私がこの縦と横で見たときに一番優れたものになったとするんだから、そのとき皆さんは自信持てればいいんですよ。主の策、主の策が私たちを張ってくださっている。このね、主の策がそのことによって張られたのに、何て言ったかって言ったらね、あなたが柵を張ったからね、ヨブがあなたを恐れる病、神違うよ、私が柵を張る前に彼は敬ったんだよ、だから私は柵を張ったんだよ。神様が自信がない、柵なんかってね、勝負しません。証しはすることがあっても神はサタンと勝負はしない。サタンが勝負するまでの存在がない、ね、だから神様は絶対自信があったんです。策が先じゃなく信仰が先だったから、信仰が先だったので神様の自信があるんです。これなくてもね、ヨブが生まれながら金持ちがないね、信仰によってそうなったでしょ。これがなくても敬っていたヨブの歴史を知っているので神様違う、お前何言ってんだ、そこでヨブを証ししたんです。いい、ヨブを神が証ししたんです。ヨブは失ったもののために神を呪ったことがない。ヨブヨバーと見るとね、嘘じゃないのと思うぐらいね、神様に対して与えた方も神、ね、だから取り去るとするんだったらその
権利をお持ちの方もあなたです。私は裸で生まれて、私は裸で帰るからですと言ったんです。いいですか、今日の放送が何か、縦と横を見たときに、あなたよりよりすぐれた基準をいらせてはならない。あなたがそこの中において一番の基準になりなさい。そうすれば世に与えられたその祝福があなたのものです。イエス様は今これを言っている。今日この法則を学んで、縦横において自分以上にね、優れたもの、神にあって優れたものをいさせない皆さんでありますように、主イエスキリストの皆によって祝福します。アーメン。
若い時はいろんな誘惑があるんですけども、罪を犯さないように、なかなか難しい子ですけども、どうしたら若い者が罪を犯さない道を歩まないようにできるか、あなたの御言葉によるこの新119年のどこか書いてあるんですね、ちょっと176節まであるんですけども、書いてあります。ですから本当にこの若い時、どのようにしてこの罪の道から離れるか、御言葉によります。聖書の御言葉を暗唱して宣言して宣言して宣言していればいるほど、そういうなんか誘惑が来た時にちょっと嫌なんですね、そうするのは入りたくないです。
9節10節に、ね、
あ、9節10節、はい、そうです。119年の9節と10節、どのようにして若い人は自分の道を清く保てるでしょうか。あなたの言葉に従ってそれを守ることです、
うん、だからあのね、主が何かやろうと思ってた時にちょっと引っかかる。あ、イエス様私に今ね、あのブレーキかけてる、何かやろうとしてる。友達がね、お母さんに嘘ついてからね、あのこれぐらいをやろうって言った時に、友達を嘘つくことまでも、ね、止める、木の力があるんだったらやめて、やればいい。じゃあなんだったら自分は怖がらないということで自分を守らなきゃいけないんですね。であとね、仕事がいいよっていうことをやればいい。心に引っかかりがないことをやってください。いいですか、心に引っかかりがないことをやってください。これやったらね、ちょっとやばい、これやったらちょっとバレたらどうしようと思うのは、もう心の中で今ね、聖霊様が今ねブレーキかけてる、ブレーキかけてるんです。その時にそのブレーキをかけられたことを認識するものは幸いである。ここに書いてあるのがね、あの聖霊が何をもってその行いを正しく清くすることができますでしょうか。主の御言葉に従ってね、自分の行動を止めることですって言ってる。主の御言葉に従って自分の行動を止めることですということは何かって言ったら、主の御言葉が自分の行動の良しであってね、あのスタッフ、これもね、こうも教えてくださるということなんです。主の御言葉に従ってね、ちょっとと思った時に、そうすればね、その行いを正しくすることができる。
私は心を尽くしてあなたを尋ね求めています。どうか私があなたの仰せから迷い出ないようにしてください。
1回目が主の御言葉がね、アクセルと、ね、ブレーキを教えるということなんですね。次アクセルとブレーキによって、ね、ああこれ正しかったということを体験した人は何をするかといったらね、アクセルとブレーキということが必要でない、もっと上の段階、ね、上の段階で、あのそういうことが自分に及ばないように、上の段階で、あの主の御言葉の深さの中に入っていくから、ね、直前になって行動を止める、直前になって行動するということがなくなるように、前もって教えてくださる神様のこの境地、これを手に入れるために、主の御言葉は何を言ってるんだろうと思って毎日こうやって見る、探そうということがそのね、奥義だと書いてあります。
ですから御言葉が皆さんの中に入っていればいるほどですね、そういう誘惑に引っかかりにくくなります。そういう誘惑を見るとなんか心の中がなんかハラハラハラハラ、なんかちょっとブレってなってくるような、そういう感覚があって、そういうことできないんですね。でもそれでも罪の誘惑に負けてそれやってしまうと、ああどうしようどうしようって、なんかそういう ずっと思ってくるのがあるので、世の中の人はそういうのはありません。世の中の人は、ね、そういうのはハラハラもないし、ゾーンもないんですね。けど、御言葉が入っていれば、この悪いこと、悪い欲求、それが、なんか目の前にチラチラすると、それがちょっと嫌だなっていうふうになってきて、で、それで、まさに清く保たれて、清く保って、恵まれていけばいくほど、この余分みたいな、でそれでその彼のガードも硬くなって、その祝福体質になっていっていくので、ぜひ皆さんも御言葉を手に蓄えてください。御言葉を蓄えれば蓄えるほど、皆さん何かしらクラスで一番になったり、能力が増したり、運が良くなったり、いろいろしましたね。手にしたら主のガードがあったり、ぜひ皆さんは手にして、そして本当にこの聖なる意欲を持ってください。それならば、それほど今この時間、本当に皆さんがどんどん祝福されていくからです。主はヨブに対して、ヨブに、ね、サタンに許可を、ね、与えました。なんで彼らがサタンに対して許可を与えたか、ヨブにも実は突っ込まれネタがあったんです。彼の本当に心の奥底に、表面には現れていない祝福を阻む性質があったんですね。その阻む性質、後からどんどん明らかになっていくんですけども、ヨブには本当にもう熟成されて、これに固まった自己非という、私正しい、あなたが間違いだ、これが本当にもうそそり立つほどに隠れて飛び立っていたんですね。それを取り除いて、もっと祝福をあげたいから、だからあえて困難な状況に落とし入れることがありました。ヨブ、ね、その後3人の友人たちともう本当に長い議論、バトルがあって、本当にその3人の友人たちに対しても、いや自分は正しいんだ、絶対に正しいんだ、もうガンとしているではない。でも3人の友人たちも、ね、もう負けて、しまいにはですね、ヨブ、神様に対しても自分は正しい、神様、あなたの方は正しくないんだ、そういうふうに言うほどまでに、本当にそこまでそびえ立っていたって言ってしまった。
だから言い張るところに罪が、どんなに私たちが正しくてもね、私たちの正しさの正しさに 100% というのはない。だからその自分の正しさをね、それを証明するのは、私が正しいって言い張るんじゃなくて、誰かが言うんですよ、あの人が正しい。ね、だから聖書にはこう書いてある、あなたがあなたのことを正しいとかね言っちゃダメだよ、ね、あなたに称賛されるべきことがあるんだったら人が言うべきと書いてある。だから人が話すべきであって、自分が正しいとね言い張ってはならない。だから言い張るところにね罪がある、そういう件。あのね、なんでこうやってよく言い張ったか、この自分に言い寄る友達に比べて自分は優れものだから。それに自信があるんですよ。それを言い張ってるうちにどうなったかって言ったらね、言い張りがね、とんでもない罪を犯して、神に対してもね、つべこべを言うようになったんですよ。で、そのようにヨブが言っても、神はね、ヨブを愛してくださってるんです。だから、ヨブの口、この口、誰が勝とうとしたときに神が勝ちに行く。ヨブを何コテンパにへこませるためにいいね。ヨブのこの分からずやのつべこべ、これをね分からせて、ヨブを本当に優れた人にしてくださるために、神様が私の出番だってヨブの前に、ね、現れるんですね。そして後にヨブが受ける祝福というのは、ね、前の祝福の倍なんです。でもね、後に受けたヨブの祝福は倍なんです。ヨブの娘たちが聖書に記録されるまでに娘になる、ね、神の前に置いて、ね、サタンの訴えの手がこうやっていった時に、ヨブの子供の住人は全部、ヨブと神様とサタンとのね、この会話の中で、ヨブに何かが起きて、そして子供が中人、ものとも死んだ、
これね、内容わからない人は神様一つない。なんでことに死ぬってなってしまう。覚えてください。絶対に死に値する死罪がなかったら死なない。サタンがどんなに呪っても死なない。ダニエルと子供、友達は火の中、ね、投げ込まれていても、火が映らない。なぜ？そのね、人を燃やし、燃やし、その火より、ね、火より彼らが持っていた義の方が強かった。だから、彼らが持っている神へのこのね、栄光に満ちた気持ち、それを火が飲み尽くすことができないんです。飲み尽くして死をもたらすことができないんです。死は彼が受ける。死人が死ぬべき人を受ける。生きていてそのね、火の中に入れられても彼らが死ななかったことは死に値する罪が彼らに見受けられなかったからということなんです。だから、ヨブの子供が住人が屋根が落ちて一瞬で死ぬということは何かと、ヨブが心配していた通りね、3回出てくる。不動酒を飲んで、不動酒を飲んで、不動酒を飲んで、不動酒を飲んで、誰がね、罪を犯したことを皆さん覚えてませんか。不動酒を飲んでね、あの時代一番と言われていたノアが洪水の後に不動酒を飲んで一番最初にやったことは何？子供を呪ったこと、ね、不動酒を飲んで、不動酒を飲んで、不動酒を飲んで、ヨブが言ったのは神を呪ったかもしれない。神様にね、そんなもんない、こういうことしたらあっち当たるよ、こういうことしたらたばかれる、そんなことないと言ってそれをやったんです。不動死、不動死、不動死が考えてる。だから死罪に値することを彼らが言ったので彼らが死んだんですね。もしヨブが年取った後にその子供たち住民が彼があってそのことをずっとやってたらすごい世界になる。そういうことなんだけど、住民が死んだ後に死を恐れる病、ヨブを幸せにする子供たちが生まれた。だからそのヨブ記を間違えて読んだのと、神とあのサタンが会話したことによって子供中に死んだになってしまう。違うよ、違うよ。ヨブ記よくわからないでね、ヨブ記つけて言ってる通り、あんたここは白衣着てんのって。違うよ、そうじゃないの。神がもしね、罪がない人をほったらかしにして死に生かしたとするんだったら証拠があるの。アベル、私はね、ただで言ってるのないんだよ。アベルは死にましたが、ね、今も明かしている。罪がない人の流した血はずっと歌える。ずっと歌える。あなたの弟のアベルの血が私に訴えてる。ヨブの子供が罪がなかったら、ヨブの子供の、ね、血が私に訴えてるって言うはずなんです。ない。ということは、ヨブの子供たちは、ヨブが心配していた通りの、ね、何らかの罪を犯してる。それでそういう結果になったんですね。でも、次に生まれた子供たちは、そういうことが一切ない。ね、次の聖書にもまた出てくる子供が生まれました。だから何をするかしたらね、親が今皆さんのために祈ってる。親いつもいつも祈ってるよ。私たちの子供を、ね、守ってください、守ってくださいって祈っているんだけど、ある時ね、ある時ね、ヨブと同じようなことがもし起きたら、柵が取られた時に今までこうやって親の祈りによってね、この柵があって守られたということなんだけど、ある時柵がスッと取られたら、その時に 物事が起きるわけなんですよ。だから何をするか、自分たちが神を恐れ敬う信仰くらいは持っているから、じゃないと悲しいことになってしまった。でも今決意しているので、小さい時からね、ダメだよとか言われながらね、皆さん育ってますので、私は本当に主が皆さんを守ってくださることを信じます。アメン。
で、よく自分自身が神様と出会って、神様 の圧倒的な臨在と圧倒的な聖なる神様、それを、体験して、それで世が悔い改めたからですね、私は血と灰の中で悔い改めます。罪を犯した時、悔い改めが悪魔サタンのその取っかかりをなくす、それを、ね、消去する消しゴムなんですね。悔い改めが皆さんの災いをもたらすサタンから守る、その防護壁になるんです。それから夜、自分を下ろしました。以前はもう本当に自分が正しいんだ、自分が正しいんだ、カットして話さないの、これを下ろしました。で、その自分正しいを下ろすこと、これも祝福が舞い戻ってくるコツなんですね。私たちは言ったら本当にこの夜のように、全てを主に委ねて、聞いて従って、また罪を犯したら悔い改めるするならば、悪魔たちにタッチされるような術はなくなります。このヨブの子供たちは残念ながら本当にずっと自分の好きな飲み食いだけをひたすらにして、で結局死を敬うということが一切記述されていなかったんですね。私たちはヨブのように本当に苦しみを受けたとしても、本当に主に全部を下ろして祝福を委ねるするならば、自慢の祝福が入ってくるんです。そしてヨブはさらにその後140年生きたと書いてあるんですね。もうそれほど長生きしたか、彼から新たに生まれた子供たちの4代目の子供たちを見たまでなったって書いてあるんですね。要するにサタンはもうその後一切触れることができなかったということです。サタンはこの後のヨブのように本当に自分の選手権を主に委ねて、また罪を犯したり改めて、このサタンに決して触れられない祝福を受けていく皆さんであり、イエス様の名前によって祝福いたします。
アメン。
それではいただきます。それぞれの思いつつ、それぞれに祈りを主に捧げる時を申したいと思います。
罪が私たちに近づいた時に、心が感覚でそれを知り、罪から離れる私たちでありますように、主を恐れ敬う性質が私たちにありますように、この時間に祈りましょう。
どんどんと祝福のレベルアップ、レベルアップしていく私たち、今のことを学びなさい。 ビデのように、ヨセフのように、またアビガレルのように、エステルのように、ルツのようになっていく一人一人でありますように。私たちがこの時代を政治、経済、文化、教育を揺り動かす栄光のリーダーたちであります。イエス様の名前によって祝福してそれでは賛美の458番を賛美した後に捧げ物の感謝をします。458番。 なたを守られますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに照らし、あなたを恵まれますように。
アーメン。
主が御顔をあなたに向け、あなたに平安を与えられますように。主イエスキリストのお名前によって祝福いたします。
アーメン。
Thank you.